この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
よろしくお願いします。さて今週はですね、はい、先週に引き続き、はい、株式会社ストラックス代表取締役、はい、山本克美様にお越しいただいております。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
さあストラックスさんのビジョンなんですけれども、はい、可能性を信じ挑戦し行動し続ける会社。
うん、
かっこいいですね。
はい、そうですね。
はい、
山本社長、うんうん、本人がですね、うん、まあ、ゆくゆくは月に事務所を持って、月で家建てたりとか、施工したりする会社作るなんですね。
しかももう月に土地を持ってらっしゃるんですもんね。
全然できることだと思ってますけど。
お
そう、土地買ってるのもすごい。
もう土地持ってるのも現実的ですよ。
本気だから。
本当ですよ。
まあでも100年ビジョンなんて言われて、2090年でしたっけ、
うんうん、95年。
95年ですか、うんうんうん、の話をされてるんですけど、うん、確かに2095年ぐらいには本当月に住んでてもおかしくなさそうですもんね。
そうですね、確かに。
まあそんなのストラックスさんなんですけども、うん、はい、今会社って社員数どれぐらいいらっしゃるんですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
今40名ですね。
40名ってこの業界で言うと大きいんですか。うん、
小さいと思います。
あ、そうなんですか。ね、
その40名の中って現場に実際出る方とかもなんか
現場に出る人が30名、まあ営業も含めてですけど、あと内勤の人が10名ちょっとですね。
うん、なるほど。うんうんうん、
新卒採用を中心にやられてるというふうにお伺いしましたけれども、うん、はい、
新卒、やっぱり大卒の新卒を中心とした採用活動、はい、まあ、専門学校生もおりますけども、うんうん、やってまして、
は
い、うちの場合は建築なので、はい、建築出てないとダメじゃないかなっていう思う学生さんも多いんですけども、うん、
はい、
もうほとんど私も文系なんで、
あ、そうです、それ以外の
学生さんも結構多い、
うん、は
い、それがね、私最近思うんですけど、改修工事のいいところだっていうふうに思います。
うん、
働きがいをどこに見出すかっていうことになると、
はい、
いろいろ突き詰めて聞くと、みんなお客様にありがとうって言われたとか、本当にあなたにやってもらってよかったとかっていう時に働きがいを感じるっていうところがあると思うんですけども、直接お客様と新築だとなかなか大きいので何人も関わってやる感じがなりますけども、リノベーションだと部屋の床をちょっと直すとかっていうことで、直接もうあまり経験なくても床だけだったら覚えられるんですよ。床の専門家ということで営業できるので、直接お客様と打ち合わせしてお客様の反応を聞きながら、床だけだったらそのお客様の手応えを感じることができるっていう、まあ床が覚えたら壁を覚え、はい、壁を覚えたら天井を覚え、
は
い、と覚えということで、一つずつステップアップすることで、こう自分の成長を図っていけるというところが、改修工事というかそのリノベーション工事の一番いいところだと思います。
じゃあ建築業界でも改修工事をする会社とかだと、もう未経験者でもやりやすいって、
やりやすいと、部門部門に絞る。ただこれが新築だけだと最初からもう一人前になるまでずいぶん時間かかりますけど。
なるほど。でもその床とか壁とか勉強するのって一応研修みたいなこともされるんですか。
研修はしますし、先輩がいろいろ教えてくれますけど、これはやっぱり改修工事の面白いところってね、図面通りいかないんですよ。
ああ、そうですか。
例えばこの床剥がしてくださいって言われても、剥がれる材料か剥がれない材料か、これは見ただけではなく経験がいるんですよ。
はあ、
それ教科書に出てないので、
あ、そうですね。
それはもう自分の体験でやっていくしかないので、そこが一番付加価値の出るところ。新築だともう新しく決まってるので、
はい、
床はこれいくら、
そっかそっかそっか、
壁はいくらって決まってるんですけど、壊すところから始まっていくし、女性の化粧でいうと、いきなり色つけるわけじゃなくてファンデーションとかやりますよね。その下地処理とかが出るので、そういうところがこう付加価値を生み出す、それが経験値がそこに加わってくるというところで、楽しい面白いところですよね。
なる るほど、男女比とかってどんな感じになってるんですか？
3対1、女性が多い方だと思います、建築会社にしては。
1が女性ですよね、
はい、
でも 3対1ですもん ね、
ホームページのところでもね、社員紹介のところで女性の方ヘルメットを買って
現場にも出られてるんです か、
ね、最近女性が現場に出たいという方も出てきて、それを育てて女性が活躍できる会社っていうふうに思って、どうしても建設業界っていうのは、男尊女卑がやっぱり残ってるんですよね。肝心なところは女のくせにみたいななっちゃうんですけども、そういうところを排除していって、女性がもっと参画できる部分をもっと増やしていくことで建築業界のイメージはどんどん変わってくると思うんですよね。きつい汚い危険っていうイメージよりも、もっと女性が参画することで建築業界のイメージ変えていくということがいいんだなというふうに思ってます。
新卒の方たちが入社をした場合、配属される職種、例えば営業とか、何があるんですか？
うちの場合は営業工事っていうふうに分けてないんですよ。
はい、ああ、そうですね。
さっき言いましたように、改修工事っていうと経験値が必要です。
はい、
やっぱり工事もやりながら営業もやっていくっていうことなので、最初は先輩について慣れるまで一緒に工事も管理もしたり、営業もしたりっていうふうにやっていくんですけど、それがどんどん経験を積むことによって、自分は営業の方がいいなとか、工事の方が向いてるな、好きだなっていう風なのが3年後ぐらいにだんだん分かれてきます。
はい、
そうするとそこで適正で、じゃあ工事主体にしていきなさいよ、営業主体にしていきなさいよっていうことになるんですけれども、改修工事の場合は工事だけやっててはダメなんですよね。お客様と言って、例えば壁を塗り替えますって時に、お客さんでもここの壁塗り替えたら、こっちの壁も塗らないとちょっと後でみっともなくなりますよとかっていうことをアドバイスしながら、営業的センスも持って工事管理をしていかなければいけない部分があるので、両方の要素が必要になります。でも営業は営業で専門っていうか仕事を見出してくる仕事って言いますけど、お客様に説得力ある説明するっていうと、工事の経験がすごく大事になりますし、面白いのは一つとして同じ現場がないっていうこと
ですね。
工場と違うので、同じ建物でも置かれてる環境によって車止められないとかゴミが出せないとか、いろいろこう違うので、その都度打ち合わせが違ってくるというところは面白いと思いますね。
すごく臨機応変が求められるというかですよね。いや、なんかちょっとさっきの話に戻るんですけど、そこなんか女性を進出させたいとおっしゃってたじゃないですか、あと先週はなんかこう宇宙のね100年ビジョンを掲げて、宇宙に行きたいとか、すごくなんかこう未来開けた会社だなってすごく、
なんていうんだろ
う、すごくいいなって、建設業界の勝手な私の思い込みだと、やっぱりその社長もおっしゃってたんですけど、男尊女卑だったり、もうちょっとこう、そんなに切り開かれてないのかなみたいなイメージもちょっとあったりとかしたんですけど、山本社長の話聞いてるとすごくこう未来だとか宇宙だとか女性も進出とか、すごくなんかいいなって、若い人たちもすごく魅力を感じるんじゃないのかなって思いましたね。
今に縛られてないですよ ね、 ね、
まあ、そうですよね。まあ、現状を常に改善していくっていう姿勢でいかないと、建設業っていうのは発展はないので、今本当にこう働きやすい現場、現場自体も綺麗になってきてますしね、本当に働きやすい現場になってきてるんだと思います。
働きやすい現場、
例えば女性監督ってなると、トイレが問題ですよ。着替えるところ、前は男だけだから、こういう人だと別にそんなロッカーも開けたりとか、トイレもきれいにしたりとかっていうところがこう出てきますよね。そういうところ整備しながらやっていくっていうことになると思います。
なるほどなるほど。
そっか、まあそれはそこでいろいろこう準備しなければいけないところも、まあ、あるんだろうとは思うんですけども、新卒採用はもうやられて何年ぐらいなんですか？
もう12年ぐらいになりますね。
まあ、いろいろな方と面接されて、まあ、入社されて辞められた方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんだか抽象的な質問なんですが、どんな人たちが働いてる会社なんですかね。
私今日ここ今回の時いろいろ思ったんですけど、振り返ってみて、
はい、
最近 4,5 年はもう離職する学生さんほとんどいなくなりましたけども、以前はやはりなかなか人が集まらなくて、はい、まあ、うちに向いてるかなという疑問を持ちながらも採用したりして失敗したりしたこともありましたけれども、今残ってる人たちを考えるとやっぱり話して楽しい人が残ってるなというふうに思います。やっぱりこう話が合うというか、こう盛り上がったりするタイプの人が、分かりやすく言うとね、そういう人が残ってるのかな
っていう、価値観が合う人っていうか、そういう感じですかね。
じゃあ社内は結構明るい感じなんですか。
明るいっていうか
楽しく楽しくやってます。
私はあまり社長前としてないんで反省してるんですけど、社員によくすいませんって謝って歩いてますので、社長この間こう言ったじゃないですか、あれそんなことだっけ、すいませんねってやって歩いてますけど、とにかくまあみんなが意見を言いやすい環境でありたいなっていうことは常々思ってますので、何でも言えるようにしたいなと思ってます、ね。
本社が千葉市美浜区高須で、他にも千葉と東京と秋田と会社あるんですけど、これってあの事業所ごとに採用されてるんですか。
いえ、千葉は中心に関東は採用してます、
へー、なるほど。
秋田は秋田で採用するような感じになってますけども、
じゃあ一旦関東で採用して君千葉事業所だよとか東京だよとかってなったりするんですね。
でも私自身はあの通勤に時間取られるのなんか大変だなと思うので、自分もそうだったので、職住接近ということで、最初に聞いちゃいます、千葉がいいかと、まあ、ただ会社の事情によってね、優秀だったら、ちょっとあそこでこう一旗あげてくれよみたいなことができるかもしれませんけれども、できれば通勤時間にやたら時間かけるのはもったいないなと思ってる。
なんか最近聞かないし、特に採用のね、はい、広告の中ではなかなか出てこない言葉なんですが、
何、ですか。
スラックスさん、ノルマありますよね。
ノルマっていうと、私は、よく話するんですけど、
はい、
ある有名な高校のラグビー部の監督が、
はい、
いた全国大会優勝した監督なんですけど、うん、はい、そこの優秀な生徒さんにインタビューしたそうです、全国優勝おめでとうございますって、
はい、
どんな練習が一番きつかったですかって言われた時に、
はい、
その監督に、はい、ただ走れって言われたっていうのが一番辛いっていうことを言ってました。何周走ればいいのか、どのくらいやればいいのか全然わからないから、いつ終わりが見えないっていうことですよね。やはり人間目標、ノルマって言い方するとあれですけど、負担みたいな感じですけど、目標設定はきちっとしないといけないなっていうふうに思ってるので、
はい、
その目標に向かってこうやっていくっていう。
いや、おっしゃる通りで、まあ、実は僕わざわざ出したのは、まあ、今みたいな例え話が出るのか思ってなかったんですけど、僕もすごくそう思っていて、採用でも何でも聞こえがよくですね、最近ノルマとかありませんとかすごく言うんですけど、僕はそれってやっぱちょっと違うなと思っていたので、わざわざノルマがこうありますかとかいうホームページの中でノルマ設定してあります、しかしこうっていう説明があったので、ちょっとせっかくだからね出したかったんですけども
、どんな風に書かれてるんですか、ホームページは。
ノルマはありますかって Q&A に、優秀施工管理についてノルマを設定しておりますみたいな。でただノルマを達成できなかった場合のペナルティなどはないんですよね。ただ行った場合に関して賞与に還元してあるって書いてあるんです。だから目標値が明確になっていて、なおかつ評価されるっていうものっていうのを、まあ、ノルマっていう言葉の中でやり取りはなってるんですけども、今おっしゃった通り目標設定として明確にできる会社さんって今も少なくなってきてるかなと。しかも採用の前からそれ言われてる会社さんも少なくなってるかなと思ったので、僕はそこはいい意味で特色かなと思ってちょっと今ご紹介させていただいたんですけどね。
なるほど。
みんなそう、自分で作るんですよ。自分で設定するようなまあ会社全体の目標は私が作りますけども、あと事業部ごとにその割り振りをして、事業部のメンバーの中でこう相談しながら、その目標達成するために自分はこのぐらいやるとかあれやるとかっていうのは自分たちで作るん
です。面白い。
なんで聞いたらさ、あっという間に時間が来ちゃったんですけども、
本当ですね。
まああれですよね、話してて楽しい人採用されてるって言ってるぐらいだから、採用のターゲット自体も同じ話していて楽しい人っていう風になってくるんですよね。どんな人だと楽しくお話できるんですかね。
これ正直に言って、
はい、どうぞ、
うんうん、私自身から見て話がこう乗ってくる人っていうのは、はい、相手のことを目を見ながら話すのも当然ですけども、相手が何を思ってるかとか何を考えてるかっていうのをこうある程度こう考えながら喋れる人だっていうふうに思うんですよ。一方的に喋ってても相手がこういうこと言ってもらいたいなと思った時にわざと言ってくれたりとか、はい、そういう人よりこっちがどんな性格だって聞いた時にちゃんとこっちの考えを押し量って答えてくれたりとか、いや話の幅がどんどんどんどん広がっていく、ある程度こういろんな知識を浅く広く持ってる人の方がすごく楽しく話できるなというふうに思います。
それってあの新卒の採用の面接とかで分かるんですか？
分かります、
すごい
分かりますっていうか、話して私は極端に言うと、まあ、そんな大した人間じゃないですけど、はい、学生さんのこう履歴書書いてありますよね、
はい、
あれの中で興味あることで興味持ってること何とかって言った時に、
はい、
例えば釣りっていうふうに来た時に、うん、釣りの話からどういう思いでその釣りに取り組んでるかっていう話をどんどんしていくんですよ。私は釣りあまり知らないんで、知らないけれども、はい、知ったかぶりして聞けることは、まあ、人生長いので、まあ、耳でいろいろ聞いてるので、その話を聞いたりしてその話をこう生き生きとしてこうどんどん出してくれるの学生さんはすごくいいなっていうふうに思います。
社長自ら面接もされるんですね。
うちはもう最初から私ですから。
そうです
ね、すごい。さあ、そしてそんなストラックスさんなんですが、理念が、はい、ビジョンの他にも理念があるんですよね。
はい、
はい、
これ最初会社を作った時に、はい、今の専務と一緒だったんですけども、なんかやっててもやっぱり柱が必要だなっていう、うん、自分たちの行動とか考えを示す時に判断基準が必要だなっていうふうに思ったんですよ、
はい、
で今までの経験上から言って何がこの仕事をやっていく上で大事かなって思った時に、
はい、
最初会社を作った時にいろんな人が応援してくれたんですよ、
は
い、なんでこんなにうちの会社2人しかいないのに応援してくれるのかなと思った時に、
はい、
自分たちの過去の行動とかやってきたことを思い浮かべた時にこの言葉が浮かんだんです、この人と人との架け橋となりという、はい、やっぱり人のお役に立ってなんぼっていう世界、
うんうんうん、
仕事は全てそうだと思うので、うんうん、人の喜びをいかに提供できるかとか満足感を与えることによってその代価として報酬をいただくという仕事ですので、
うん、
そのお世話役になるように、例えばうちはお客様と職人さんと、うん、の間をうまく取り持つっていう、うんうん、お役立ちが仕事になるんだなということを思った時に、うんうん、それをベースにして価値ある未来を想像するっていうのは、
うんうん、
いろんな人の価値観がありますので、金持ちになりたいとか、
うん、
モテたいとか、うん、早く派手な車に乗って遊びたいとかっていう、うん、そういうどんなことでもいいと思うんですよ、目標があるということが大事だと思うので、そういう価値観を大事にしながら未来を作っていきたいっていうのが思いで、これを価値判断にしてるんですよ、うちの。どういう仕事をしようかって言った時に、これをベースにしてやっています。
なるほど。
人と人との架け橋となり価値ある未来を想像する、
うん、ね、
うん、
はい、まあ、本当最後に紹介できてよかったなと思いますけどね。
そうですね、
はい、
うん、はい、というわけで、
はい、
株式会社ストラックスさん、すごくね楽しい企業様です
ね、うん、ワクワクする ね、社長がちょっとロマンチストな、
そうですね、はい、月に土地を持っているということで、はい、すごく楽しみですよ ね、はい、というわけで本日のゲスト企業様は株式会社ストラックス代表取締役山本克美様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。